土曜日の夕方いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、渡辺美希です。さて、5月末と言われていた緊急事態宣言が終了いたしました。こんなメールが届いています。足立区の広中さん、居酒屋経営現在大ピンチと書いてあります。きっと渡辺も今大変なのにラジオを聞くと毎週いつも渡辺さんは元気で尊敬します。私はこの番組の熟年夫婦あるあるの話の大ファンです。私も今離婚危機と経営危機ダブルに挟まれ大変ですというメールが届いております。まあ、確かにですね、渡辺も今回ですね、新聞等で60から80、まあ、今65店舗の撤退を考えているんですが、本当に、この緊急事態宣言が終わったとしてもですね、そんなに甘くないというふうに思っています。まあ、実際ですね、営業を10時までにしても客足といいますかね、お客様の足が戻ってきているわけではありませんし、私はですね、今この弘中さんにもね言いたいのは、とにかく時代が変わったから新しいビジネスモデルを考えなきゃいけないとみんなが思うことが多分必要なんだなと思います。外食もそう、スポーツクラブもそう、カラオケもそう、まあ、エステ、パチンコですか、まあ、本当に、売り上げ7割ぐらいしか戻らないと。じゃあ7割ぐらいしか戻らなくてもしっかりと収益を上げられる、まあ、外食で言うならばフードとか、それからレイバー、人件費ですか、それから家賃とか、そういうものを見直した上で、もう今までがどうだったというよりもこれからどうしていくということで、新しいビジネスモデルを作れる経営者が勝つと思うし、会社が勝つと思うし、新しいビジネスモデルを作れなければ僕はこのコロナでそれこそ潰されてしまうという危機感を持った方がいいと、そう思っています。もちろん私も今回65店舗を撤退しますが、もうこれはもう明日のための第一手だと私はそう思っています。そして番組スペシャルアドバイザーのテリー東さんは今回の政府の決定をどう見ているのでしょうか。
テリー東です。やっとですね、解禁になりますよね。皆さん喜んでください。バザーイバザーイ。まあね、大喜びしてるんですけども、まあ、もちろん油断しちゃダメですよ。油断しちゃダメなんですけども、やっぱりね、これでね、やっとビジネスの方に、まあ、道が開けてくるということだと思います。そして皆さんね、よくあの新聞なんかでもね、こういう報道があるんですよね。ずっとこの何ヶ月間ですね、まあ、テレワークがですね、非常に主軸になったんで、テレワークがいいんじゃないかという人もいるんですけども、私はそう思いません。やはりですね、満員電車に乗ってで、まあ、仕事場に行ってですね、まあ、仲間と会ったりですね、先輩に、ね、怒られたりどやされたりですね、営業行ってですね、いろいろ厳しいこと言われる、これまたですね大切なんですよ。テレワークもいいんですけども、人と接してですね、ビジネスを覚えていく。お電話だとかね、インターネットだけで仕事しちゃダメでしょ。というわけでですね、これからまた新たなですね、日本のスタートが始まりました。皆さん頑張りましょう。
はい、なるほど、テリーさんらしいご意見だったと思います。いや本当にね、そのテレワークとかね、いうのもこれから広がっていくし、おそらくライフスタイルというのは大きく変わっていくと思うんです。ただね、そうは言っても人と人ですよ。やっぱり空気ですよ。やっぱり目の前でやっぱ話すのと、なんていうんですか、この空気から伝わる気っていうんですかね、やっぱこれは僕は本当に大事だと思うし、それがなかったら本当の人のコミュニケーションって取れないんじゃないかなと、そんなことを思います。さて、 CM の後は月末の今、中小企業の経営者は本当に大変だと思います。テリー東大社長への道特別編、親しい弁護士と電話をつないで経営者がしてはいけないことを聞きます。ぜひお聞きください。それではテリーさん、よろしくお願いします。
全力でエールを送ります。頑張れ中小企業、テリー東大社長への道特別編。
テリーさんが私から経営を学ぶテリー東大社長への道、今回も特別編。5月の月末を迎えています。本当に厳しいと思います。私も月末に大変な思いをしてきました。今回はこの番組でもうすっかりおなじみ、弁護士の北村春夫先生に、先日私がテレビ電話で中小企業の経営者がしてはいけないことについてアドバイスを聞いてきました。
あ、そうですか。
まずはそちらの模様をお聞きください。では北村さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
5月の月末です。弁護士の立場として、いろいろな中小企業の経営者を見てきたと、そのように思います。その辺からですね、今日はぜひアドバイスをお願いしたいと、そのように思います。まずですね、北村さん、担当直入にお聞きしますが、中小企業の経営者がですね、このギリギリの今ですね、 これはやっちゃいけないよということがあったら、ぜひアドバイスください。
はい、まあ、我々一番感じているのは、資金繰りにギリギリ困ったときに、2つあると思うんですよね。闇金高利、高利貸しに手を出す、はい、これ大変まずいですね。それからもう一つは、連帯保証人に友人になってもらう、あるいは親族になってもらう、これが大変まずいです。どういうことか言いますと、まず連帯保証っていうのはですね、もうどうしてもダメになった時には、その自己破産っていう手続きがあるんですけども、その自己破産っていうのは、その何も悪いことじゃなくて、それまでのものを清算して、立ち直って再出発するための手続きなんですね。それを選択しようというときに、その連帯保証をしてもらっていると、その自己破産したときに、その連帯保証人の方に丸々迷惑がかかるんですね。
ああ、そうですね、うん、
でそれを恐れて、その再出発の手続き、せっかくの自己破産という手続きが取れなくなる、これがありますよね、はい、ここは何としても避けなきゃいけないと思います。でもう一つ、ごめんなさい、もう一つありました。よくあるのが、同業者仲間、あるいは取引先などとの間で融通手形を交換する、
出し合うんですね、はいはいはい、
こういう方もよくおられるんですけど、これは連鎖倒産を招きますし、はい、まあ、その場しのぎで結局うまくないということが圧倒的に悪い結果を招いていますね、はい、
よくでも友人の経営者からその融通手形頼まれてっていう話聞くじゃないですか。これやっぱ融通手形っていうのはやっぱり連鎖倒産ですか、恐るべきものは。
そうなんです。その連鎖倒産の恐れがあるのと、そもそも融通手形頼んでくるところっていうのは、金融機関からの借り入れがもう一切できなくなった状態の企業ですから、うん、大変危険ですね、うん、でまあこれは苦しいお立場は分かりますけども、そこは絶対に避けてもらいたいと弁護士としては思いますね。
やっぱ先ほど言ったあれですね、やっぱ友人とか親戚にですね、連帯保証を頼むと、これも人間関係すべて終わってしまいますよね。
そうなんです。人間関係すべて終わるとともに、さっき申し上げたように、はい、せっかくの再出発の手続きを取ろうというときに、いやこれをやると連帯保証に迷惑かかるからといって、さらに3ヶ月半年とその手続きを伸ばしますよね。でその間にとんでもないところから買い入れざるを得なくなってきて、泥沼にはまっていくということになりますね。
ありがとうございます。でこの高利、はい、そして融通手形、連帯保証、これだけは何としてもやめてくれというのはリスナーに伝えたいというふうに思います。そしてですね、その上でですね、まあ実際今もたくさんの経営者が追い詰められているわけですよ。この最後の最後、追い詰められたら中小企業の経営者はどうしたらいいんですか。
資金繰りがどうしても厳しいという時は、まあ、思い切って知り合いの弁護士さんに相談をされて、
はい、
どういうその手続きが可能なのか、
はい、
規模によって、あるいは債権者の内容によって、その財務状況によって、はい、その事業を生かしながら再生できるのか、
はい、
それとも思い切って自己破産という形で清算した方がいいのか、はい、これを早め早めに相談されるのがいいですね。というのはですね、経営者の方はいかに、その何ですか、能力が高くても資金繰りに困りすぎて、はい、その正常の判断が、あるいは経営判断もどういう道を選択するか、仮に民事再生にしろ、自己破産にしろ、それも一つの経営判断なんですよね。
なるほど。
その経営判断が、その、うん、冷静なうちに早め早めに弁護士に相談して、一応頭の中で交通整理をしておくということが非常に大事だと思います。
なるほどね。自己破産に対して いくら残しておけばいいんですかね。
中小零細の企業の方であれば、まあ、およそ150万ぐらい残しておけば、優に自己破産手続きは完了できる、そういうケースが多いです。会社と、それから会社の破産とともに代表者が連帯保証していると、はい、代表者も自己破産せざるを得ない、その両方の手続きをするのに、まあ、大体賄える金額ということになります。
経営としてその、まあ、その自己破産するってことはまだチャンスあるんですよね、はい、つまり、全部それで人生終わるわけじゃないんですよね。
そうです。そこを世間の方は誤解されてますが、自己破産というのはあくまでも再出発のための手続きです。我々いろんな経営者の方、あるいは個人の方見ていますけども、
はい、
早め早めに手続きをされた方は、その勇気を持って手続きをすれば、再出発もまあ容易にできていると、容易にその再び立ち上がって 会社の経営をされているというのをたくさん見てますから。
ありがとうございます。本当にたくさんの経営者の方が励まされたと思います。ありがとうございました、はい、北丸さんですね、この番組の顧問弁護士だと思ってますんで、またぜひ番組に来てください。よろしくお願いいたします。
わかりました。
どうもありがとうございました。ありがとうございました。ということで、テリーと大社長、はい、北村弁護士のお話どうだったでしょうか。
もうちょっと今よく分からなかった
のが、はいはいはい、
自己破産を進めてるじゃないですか、
最後の最後のね、
うん、いやでもなんか一度も自己破産しないで頑張ろうっていう、
うん、
自己破産するとなかなか次に信用問題もあっていけないですよね、うん
うんうん、確かにね。
だからそこのところはちょっと僕は正直言ってよく分からなかったですね。
ただその連帯保証をしたり、うん、融通手形出したり、うん、もしくは小売貸からお金借りたいと、うん、いうことになるともう再起はできないんですよ ね、まあ、まあすね、再起できるギリギリのところで150万円だけ持って、うん、もう一回やめなさいと、でも再起できるんだよということで、まあ北村さんはですね、
ま
あその自己破産会社清算、これを150万でやって、確かにその後クレジットカードとか使えないですよ、銀行からお金も借りられないですよ、でも 4,5 年あれば再起できますから。はい、こんなメールも来てます。小岩の町子ママです。小さなカラオケスナックを経営しています。政府のお偉いさんが新しい生活様式では今後対面や大声はダメと言っていて気絶しました。
それはそ
う、カラオケスナックは廃業しろっていうことですか、うん、だったらオリンピックの柔道も対面でしょうと、なんかいろいろ雑に決められた感じがします。
確かにそうですよね。
あれどうよ、
うん、これね、
はい、
これこういうの決めてんのって最終的には最終っていうか専門家じゃないですか、はい、専門家の皆さんは自分たちの立場の意見を言うわけじゃないですか。
そうです。
そうすると例えばこの騒動が収束した後も今後も十分に注意してくださいって言うわけで、
うん、まあ、そうそうだ
そうですよね、うん、さあ今日から楽しくやってくださいって絶対言いませんよ、
うん、
言わない、うん、でそうなると、でも楽しくやってもらわないとスナックには人来ないんですよ。
来ない。
だからこれね、どこまで聞くのか、うん、そこのところでやっぱり自分で区切りつけていいと思う、
うん、
そうしなかったらこの生活できていかないですもん。
そうですよね、
うん、だって
僕ね、専門家会議のね、うん、話聞いた時に、はい、専門家会議としてはあれで僕はいいと思うんですよ、
うん、
ね、その対面ダメだよ、大皿ダメだよ、ね、だからスナックはやめてね、歌はカラオケやめてねと、筋トレはスポーツクラブ行かないといいじゃないですか、
う
ん、でそれは専門家会議の意見として出して、うん、ところでだけどですよ、だけどそうなったらこの世の中回らないよね、うん、例えば今のままこのまま外食がダメになったら40万人50万人の失業者が出るってもう予測が出てるんですよ、それダメだよねと、うん、だそのためには何とかしてこういう状態を脱するためにみんなで努力していこうよということで、翻訳が必要なんですよ。
いや僕も本当そう思ってて、うん、のそんなのそれぞれパートがあるわけじゃない、
うん、
でもね、正直言ってテレビのモラルって、うん、実は専門家関係に近いんですよ、
うん、
というのはこうしちゃダメだって、
うんうん、
でね、 YouTube とかネットの方がよっぽど本音を喋ってる、
うんうん、
テレビでだ専門家会議で言ってることなんかダメだよっていうのは、うん、なかなか言えないんですよ、うん、
言えない言えない
言えないですよね、うん、皆さん守りましょうって、
はい、
守ってるテレビで言ってる人たちっていうのはその時点でもうギャラが発生してるんですよ、
うん、
だからあれ喋れるんですよ、
うん、
これ実際問題として収入ない人たちにとって、うん、あんたたちは正義ぶってそこで喋ってるけど、うん、収入こっちはないんだからもっとリアルなんだよってことになると、うん、もっと超こっち側のお金のことも考えてると思いますよね。
本当その通り、もう専門家会議の言ってることをそのまんま情報を流す僕は神経が本当分かんないっていうのは、やっぱ政治家もそうだし官僚もそうだし、今テリーさんが言ったように、うん、今お金がない人、うん、本当にスナックを閉めてそれこそ家でじっとしているその人の気持ちに全然なってない。
なってないですよね。
なってない、思いやりがない、想像力が欠如しているということで本当に怒ってます。はい、これからもこの番組ではですね、中小企業の経営者応援していきたいと思っています。以上、テリーと大社長への道特別編でした。さあ続いてはメールを紹介させていただきます。
はい、お願
いします。T さん58歳、はい、メーカーの副社長さんです。在宅勤務で昼間あまり動かないから夜全然寝つけません、
うん、
仕方ないから20歳から人生で好きになった女性を一人ずつ思い出してます。よっぽど暇なんだ。
いやいい。
お二人は眠れない時どうしますかってことです。はい、
どうしますか。
僕眠れない時ないもんな。
っ
ていうか、うん、眠れないっていうか眠たくなかったら寝ないもん。だってもったいないじゃん時間が。
ああそうか。
眠たくなったら寝ればいいんだから眠れない時はない。
例えばですよ、
はいは
い。4時間しかないじゃないですか。睡眠時間が
ないとしよう。
ね、うんうん、だって2時ぐらい夜中2時帰ってきて、はいはいはいはい、明日、まあ、6時
起きなきゃいけないなと。
そうすると、うん、今寝とかないと、
う
ん、
そうだね。
で次の日の仕事に差し替えるんですよ、うんうんうん、そういう時はどうするんですか。
だってそういう時って2時でしょ、もうすでに、うん、そういう時は眠いよ。
そう
だそうだよ。
あ、眠れない眠れない時ってあるんですか。
だないだから、ね、眠くならないと寝ないもん。で僕いつも本ばっかり読んでる。
ああ、
寝る前にずっと本読んでて、あ、眠くなってきたなと思ったら本をやめる。これは自分のルーティンですから。
うん、
うん、だから眠れないってないし、ましてや二十歳から好きだった女性は思い出さないよ。テリーさん眠れない時どうしてるんですか。
僕も本読んでます。本読んだり、僕はね、あと映画が好きなんで映画ばっかり見てます。あれ見ました。
何、
愛の不時着。
何それ。知ら
ない。ネットフリックスの韓国のドラマ。
いいんですか。
これ見なくちゃダメですよ。
ああ、知らなかった。
今ナンバーワンです。愛の不時着。
不時着。
うん。これね、何か。
どんな内容ですか。
韓国の財閥のお嬢さんがいるんですよ。
うん、
そのちょっとわがままのお嬢さんがですね、うんうんうん、まあカイトっていうかね、このなんか、うん、パラセーリング、
うん、
あれでですね、強風に乗せられて、
うんうん、
北朝鮮に不時着してしまう。
すご
い。そこでですね、北朝鮮のね、ものすごいかっこいいですね、イケメンの。
うん、
兵士
出てくる
軍人とですね、制服着たと会って恋に落ちていく。
うわ、
果たしてこれはどうなっていくのか。でこれが何がすごいかというと、うん、これのアドバイザーとしてですね、脱北者が入ってるんですよ、
うん、
だから北朝鮮の街を実際作って、なかなか CG もうまく使ってて、
うん、あ、
これうまいな。大道港っていうね、大きな川なんですけども、
うん、
あ、こういうところもうまく入れてるなっていうんで、うん、結構面白いです。
でもこの二人は結ばれないでしょ。
それは言えない。それ言ったら俺多分ね殺されますよ。それ言ったらね、今途中の方で殺されます。
これ長いんですか。
長い、フォーシーズン。
あ、でずっと見てるんですかそれ。
で俺こんなこと言われてなかったんですけど、うん、見てしまったんですよ。
あ、そんなに、
うん、
そうです。はい、周平さんです。ドロップキックでおなじみのテリーさん、
うん、
スペインの人気キャスターがテレワーク中、浮気女性が映り込んでしまい炎上してます。このキャスターどうよって。なんかね、
知ってます、
記事見た。
これね、私映像見たんですよ、
うんうんうん、どうでした。
これキャスターが、まあ、人気の格好、うん、イケメンなんですけども、うんうんうん、後ろをですね、全裸の女の子が撮ってるんですよ。だから多分ベッドからトイレ行く、
う
ん、そのところを横切ったんですよね。
うわ、
最高ですよね。
え、それ何、わざとじゃないでしょ。
わざとじゃないです
よ、ね、偶然でしょ、もちろん。
いや、でも分かんないな。
だって裸なんでしょ。
うん、だから女の人に勝負出たかも分かんないね。
勝負出た
の。というのはこれは
どんな勝負。
というのはこのキャスターには、
うん、
本命がいるんですよ。
奥さん。
奥さん
が付き合って
る人、恋人がいて、でそれはもう別の子だから、私がここ通ったら騒動を起こすだろうってことを分かっているかも分かんないですね。
すごいね。そしたら
だって多分このキャスターはペラペラペラペラペラ喋ってるわけじゃないですか。その時生放送だから
喋ってる。
でその時通ってるってことは、あ、この人が喋るよ、今喋ってんなって、
ま
あ
分かるよね。
分かるから、そこを突っ込んでるわけだから、もしかしたら確信犯で。
でその後どうなったんですか、テリーさん。
いや、その後知らない、
ね、その後ね、もしかしたらその人とね、また仲良くなったり、今、ね、本命の人が別れちゃったりね、う
ん、なんかまあいいですよね。
でもこれあれで結構テレワークとかあるでしょ。例えばほら、みんなでこう会議したりしてるじゃないですか、
はいはい、
でそしたらほら、ズボン履いてなかったとかさ、
うん、
ね、意外と気抜いてるから、
うん、僕もね今週やります。
何やんの。
あのテレワーク。
テレワークって何。
テレワークじゃなくてネット飲み会。
誰と。番組。
番組じゃなくて
友達と。
小学校の同級生。すごいでしょ。小学校の同級生70なのにみんなネット使えて15人ぐらい集まってやろうって。
15人で飲み会やるの、
うん、
70歳で、
うん、
小学校の同級生が、
うん、
仲いい。
すごいでしょ。
築地。
そう、築地。一人ね、千葉大出てるやつがいて、
うん、
そいつがものすごく詳しいんですよ、
うん、
菊島ってやつなんですけど、でそいつがいろいろ仕切ってるんで、
な
かなか面白いかなと思って。
すごい。
やってますか。
やったことない。ただほらあれやってるよ、授業は。
あ、そうです、
ね、学校でね、うん、生徒たちに理事長講座で30分喋る。
おい、いいです。
自信がないんだよね僕。30分あれで難しいでしょ、オンラインで、
うん、
生なら勝負するけど、
うん、
ね、このオンラインで。
オンラインって聞いて向こうの顔は見れるんですか。
見れます、見れます、見れます。で向こうは僕だけしか映ってないけど、うん、僕は全生徒が見えます。
見えますよね。
見えます。
向こうの家でしょ。みんな
みんな家です。
セクシーな格好してる人とか
いない。してないですよ。うちは学校は全員制服じゃないと授業受けられませんから。
あ、そうなんだ。
家でもビシッと制服して、ネクタイが緩んでたらネクタイ緩んでるから直せって言ってから授業が始まるわけですよ。
そうか。
そうなんですよ。
大学はね、
うん、
これちょっと僕聞いたんですけども、
はい、
大学はみんな開放的じゃないですか、
はい、
でうちの慶応は食事してもいいんですよ、
うん、
だからみんな飯食いながらね いいんです、僕の授業中も食事していいんですよ、
へー
慶応、だからその食事しながら、うん、向こうが自分の先生が、うん、俺の話聞いてんだよなっつって、うん、面白いでしょ、で中にあの子色っぽい格好してるのもこう、いや、いい女もいるなと、すごい盛り上がってるらしいですよ。
わかんないけど、江戸川区の飛鳥さん、お店を閉めなさいと近所の飲食店に夜中張り紙を貼っている自粛警察をどう思いますか、あとお金持ちや芸能人に国から10万円もらったらどうするんですかと必ず質問する人どう思いますか、好きな男性がそれをやっていたら少し引きますって、なんか最近さ、なんかこのネットもそうだけど小さな正義を振りかざすやつって多くない、
ああこれ今自粛警察ですか、
そうそう
ねえ、
う
ん、
どう思う、
あれね多分この人たちも追い込まれてると思う、う
ん、あ追い込まれてんだ、
うん、あやっぱ余裕がないからピ
リピリするわけですよ、他人のことがこう気になるのかな、
そうそう、だからもっとなんか穏やかな気持ちでいるってことが大切なんだなってことを感じましたね、
う
ん、
僕は論語が好きでね、うん、論語の中にその他人の欠点を暴いて自分が正直だと思い込んでるやつを憎むと、うん、こう論語でこう思考が言ってるんですよ、うん、なんかその他人の欠点を暴くことによって自分の正直さをアピールする、人間としては分かるんだけども、うん、何かこれはまあ美しくないなと、
愚かですか、
愚かだと、
愚かですよね、
思いますね、
うん、今いいこと言いましたね、
いいこと言った、
いや今のいい、
いいこと言った、
今年一番いいこと言った、
まあ、それやめてよ今年もほら5月だから半年に1回しか、
いやでも今のいいですね、
いいでしょ、
確かにそうですよ ね、
そう思います
、人の欠点をね言って
暴いて、うん、自分が正直だと思ってるっていうのはちょっと、
うんそうですね、
人間としてはあまりにも寂しいですよ、
うん、そうです
ねあっという間にお時間になってしまいました、以上メール紹介でした、テリートさん、また来週もよろしくお願いいたします、
お願いします、
日本放送渡辺美樹5年後の夢を語ろう、この番組ではリスナーの皆さんのメールをお待ちしております、メールアドレスは夢5@1242.com 夢5@1242.com、 メールを読まれた方の中から毎週1名の方にテリーと大社長のお店唐揚げの天才をはじめ全国の渡辺グループで使える5000円のお食事券をプレゼントします、今週のお食事券当選者はこの方です、江戸川区の飛鳥さん、おめでとうございます、お送りしてきました日本放送渡辺美樹5年後の夢を語ろう、また来週のこのお時間にお会いしましょう、お相手は渡辺美樹でした、あなたの夢が叶いますように。